本日私たちに与えられました聖書は新約聖書使徒言行録第11章1節から18節まででございます。新約聖書、旧新約聖書の後ろの聖書234ページでございます。新約聖書234ページ、使徒言行録第11章、1節から18節まで。さて、使徒たちとユダヤにいる兄弟たちは、異邦人も神の言葉を受け入れたことを耳にした。ペトロがエルサレムに登ってきたとき、割礼を受けている者たちは彼を非難して、あなたは割礼を受けていない者たちのところへ行き、一緒に食事をしたと言った。そこでペトロは事の次第を順序正しく説明し始めた。私がヤッファの町に行って祈っていると、我を忘れたようになって幻を見ました。大きな布のような入れ物が四隅で吊るされて、天から私のところまで降りてきたのです。その中をよく見ると、地上の獣、野獣、這う者、空の鳥などが入っていました。そして、ペトロよ、身を起こし、ほふって食べなさい、という声を聞きましたが、私は言いました。主よ、とんでもないことです。清くない者、汚れた者は口にしたことがありません。すると、神が清めた者を清くないなどと、あなたは言ってはならない、と、再び天から声が返ってきました。こういうことが三度あって、また全部のものが天に引き上げられてしまいました。その時、カイサリアから私のところに差し向けられた三人の人が、私たちのいた家に到着しました。すると、霊が私に、ためらわないで一緒に行きなさいと言われました。ここにいる6人の兄弟も一緒に来て、私たちはその人の家に入ったのです。彼は自分の家に天使が立っているのを見たこと、またその天使がこう告げたことを話してくれました。ヤッファに人を送って、ペトロと呼ばれるシモンを招きなさい。あなたと家族の者すべてを救う言葉をあなたに話してくれる。私が話し出すと、聖霊が最初私たちの上に下ったように彼らの上にも下ったのです。その時私はヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によってバプテスマを受けると言っておられた主の言葉を思い出しました。こうして主イエスキリストを信じるようになった私たちに与えてくださったのと同じ賜物を神が彼らにもお与えになったのなら、私のようなものが神がそうなさるのをどうして妨げることができたでしょうか。この言葉を聞いて人々は静まり、それでは神は異邦人をも悔い改めさせ命を与えてくださったのだと言って神を賛美した。
使徒言行録という新約聖書の一冊の書物を読み進んでおります。すでに11章まで来ておりますので、私たちはだいたいその概略、この使徒言行録がどういうテーマであるのかというのをおよその見当がついてきております。使徒言行録、これはとりも直さず教会ができるその物語を記しています。ただそれは教会ができるという歴史的な出来事を記録するということではありません。今の私たちの教会、それが一体何であるのか、本田記念教会が一体何であるのか、そのことを物語を通して語ります。使徒言行録に記されているその物語は本田記念教会の物語でもあります。教会の物語です。過去から今、そして未来に至るまで教会の物語が ここに記されてあります。そして教会の物語には必ず聖霊が登場します。聖霊が働き、その聖霊の技によって教会は教会になっていく。教会とは何であるのか、それは言葉を変えれば聖霊とは一体何であるのか、聖霊がどのような働きをするのか、教会について考える、教会をしっかり見つめよう、それは聖霊について考える、聖霊を見つめるということに他なりません。教会とは何か、聖霊の働きとは何か、そのことを私たちはこの一つの物語を通してまたこの朝確認をしたいと思います。さて本日見ました11章、これは10章から起こってきたことの言ってみれば総まとめでございます。何が10章に起こったか、福音イエス・キリストの出来事、それを伝える、それは当初ユダヤ人にしかわからないものであると考えられていました。ペンテコステの朝に弟子たちに聖霊が下ります。その時彼らがおのおの外国の言葉をしゃべり出しました。ですけれどもその外国の言葉をしゃべり出してそれに聞き耳を立てたものは聖書を丁寧に読めばわかることでありますけれども、諸外国から帰ってきたユダヤ人でありました。最初に福音を聞いた者、異国の言葉で語られましたけれどもその対象はいつもユダヤ人でありました。イエス・キリスト、このイエス・キリストもまごうことなくユダヤ人であります。律法を大切にしました。ファリサイ派とすごく近くにいたというふうなそういう研究もあるぐらいに主イエス・キリストはユダヤ教ユダヤ人のど真ん中にいた方です。福音はユダヤ人のものである。主イエス・キリストという素晴らしい方が現れたけれどもその方もユダヤ人、それを聞くのもユダヤ人、それを喜ぶのもユダヤ人、みなそのようにして歩んでまいりました。ところがペテロが夢を見ます。清くない動物、ユダヤ教で食べてはならないと禁止されていた動物です。その動物を食べると夢の中で勧められます。ペテロは当然拒みます。私はユダヤ人です、聖書の言葉律法をちゃんと守ってきたものです、今までその清くない動物それを食べたことはございませんと言って夢の中ではっきりと自分がユダヤ人であると自覚を宣言いたします。ところが夢の中でその声がまた続きます。神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならないというふうに言われます。それでもペテロは何のことか分からずその夢の中で出された食事を拒絶をいたします。そんなことが3度起こりました。そしてペトロは目が覚めます。ペトロが目が覚めると異国の者、ローマの兵隊コルネリウス、そのコルネリウスに使わされたしもべたち、おそらく彼らも異国の者でありましょう。彼らがペトロを訪ねてやってきます。そして私と一緒に来てください、主人のコルネリウスがあなたを招くようにと夢でお告げを受けました。そう言ってペトロはお隣の町へと出かけて行きます。そこで異国の者、ローマの兵隊たちの家族がペトロを待ち受けておりました。ペトロが福音を語ります。イエス・キリストの出来事を語ります。おそらく旧約聖書の歴史も語ったのでありましょう。とにかく神様についてのこれまで知っていたペテロが知っていた話をコルネリウスたち、異国の者たちに語り出します。すると、その彼らに聖霊が下るのを ペテロははっきりと目撃をいたしました。そしてそれを受けたコリネリウスたちも、自分たちに聖霊が下っていること、神の力が、神の恵みが、もっとはっきりと言うならば、神様ご自身が私たちの体の中にいるということを彼らははっきりと自覚をします。一体洗礼を受けるのに何の妨げがありますか。コルネリウスたちはペテロに尋ね、ペテロも全くそれに同意をし、洗礼を授けるということが起きました。福音はユダヤ人だけのものである。それがそうではなく、諸外国のもの、ユダヤ人が忌み嫌っていたもの、その者たちの上にもはっきりと福音は語られ、そして聖霊は彼らの上にも下る。神の許しは、神の恵みは、その彼らの上にもはっきりと下る。それを彼らは皆経験をいたしました。そして今日の11章であります。この11章は、今私が申しました言葉、それは言ってみれば10章で記されている言葉でありますけれども、その事柄が、その事柄がほとんどこの11章の9のところには記されています。ですからそれは何と申しましょうか、再現のような言葉ですから、あまり新しい情報、新しい出来事は記されていないかのように私たちは読んでしまいます。ですけれども、実はこの11章の一節以下、今日読んだところ、そこがまさに教会とは何であるのかということが語られている場所であろうと思います。教会とは何であるのか、それは先ほども申しましたように、聖霊とは何であるのか、そのことを知ること、そのことを考えることでもあるというふうに申しました。さて、聖霊とは一体何であるのか、聖霊は一体どのような働きをしたのか。ペテロがエルサレムの教会に帰って事の次第を報告いたします。ペテロも最初、自分たちに起こったこと、それが分かりませんでした、というより、むしろそんなことは起こしたくない、拒絶をしていたのがペテロでございました。異国の者、その者たちと交わる、その者たちと食事をする、そんなことはとんでもない、ペテロはそう思っていました。ですから彼らのところに行く、彼らのところで親しく交わる、そのようなことはいけないことだと思っていました。それは当然エルサレム教会の常識でもありました。言ってみればユダヤ人の常識です。先民ユダヤ人、神様が選ばれた者、アブラハム、ヤコブ、イサク、その羊を引く者、私たちは先民としてきちんとした生活を送っていく。それは今までも語り伝えられ、これからも守られるべき大切なことであるという、そういう自覚がユダヤ人たちにはありました。ところがこともあろうに、ペテロはイエス様のお弟子さんであった、そのペテロです、可愛がられていたペテロです。その大事なペテロがこともあろうに異邦人のところに出かけていき、一緒に食事をし、さらに洗礼まで授けて帰ってきた。あなたは一体何をしてきたんだ。彼らの常識から言えば当然の言葉です。そんなことをして一体何の目的があったんだ、何をしようとしてきたんだ。ペテロはおそらく激しく叱責をされたことでしょう。ですけれども、ペテロははっきりと申しました。今私が先ほど申し上げたこと、使徒言行録の10章に書いてあったこと、それをはっきりと人々に伝えました。すると彼らも、それでは神は異邦人をも悔い改めさせ命を与えてくださったのかと言って喜んで、その出来事を受け入れたとあります。神を賛美したとあります。さて、ここで働いたのは聖霊でございます。その聖霊は一体何をしたのでありましょうか。聖霊が弟子たちのところに注がれた、 ペンテコステの朝のことを思い出してみましょう。ペンテコステの朝、聖霊が下ると彼らはおのおの異国の言葉でしゃべり出しました。聞いていたのはもちろんユダヤ人に限られていた。それは先ほども申し上げた通りでございますけれども、異国の言葉でしゃべり出した、これは一つ大事な印、大事な象徴がここにあります。異国の言葉、異なる言葉、異なる言葉、それは一体何を表しているか。それは壁を表しています。私とあなたの間には、我が国とあなたの国との間には確かなる壁がございます。それは私たちとあなたの国とは言葉が違う、文化が違う、言語が違う、歴史が違う。異なる言葉、それは違いの象徴でありましょう。聖霊が下るとユダヤ人が異なる言葉をしゃべり出した。11人が12人が違う言葉をしゃべり出した。それは異なるものの向こう側に、もっと言えばその壁を壊していく、それが聖霊の働きでございました。そして私たちがこの1ヶ月ばかり読んできている10章、今日の11章、ここで起こっていることもまさに同じです。聖霊は壁の向こう側、そこにいる者たちにも注がれ、私たちとあなたたちは同じだということを聖霊は私たちに告げます。私たちに経験をさせます。異邦人、外国のもの、違うもの、異なるもの、もっとはっきり言ってしまえば敵にも聖霊は下るということを、このペテロたちは経験をいたしました。聖霊は一体何をするのか。壁を越えていきます。壁を壊していきます。壁を壊し、壁を越えていく。聖書が注意深く大切な言葉として語っている言葉で、この壁を壊す、壁を越えていくということを言い直すならば、これは愛ということでございます。聖霊の働きとは一体何の働きか。愛の働きでございます。愛の働き、それは感情の高ぶりではございません。親切なヒューマニスティックな、そういう良い行動のことを愛というのでもありません。愛は敵と私が、異なるものが同じなのだということを聖霊の働きによってはっきりと知ること、はっきりと分かること、それを愛というふうに申します。私たちが努力をして敵を仲良くしよう、敵と友好的な関係を結ぼう、向こうのいいところも見つけよう、私たちのいいものも向こうに分かってもらおう、そういうことをするのももちろん愛の一つの表れ、形ではございますが、聖書が示している愛とは、聖霊によらなければそれは決してすることができない。逆のことを言えば、聖霊が下ればあなたたちは敵とも一つになることができる。世界が一つになることができる。それが聖霊の働き、愛の働きでございます。そしてそれを何より知っているのが教会であるというのが、この2000年間の教会の歴史です。教会はあちらとこちらは違うんだ、キリスト教とはこういうものです、そういうことを挙げづらうのが教会の働きではございません。教会は聖霊を豊かに受けている群れです。聖霊を豊かに受けている群れですから、愛し合うことをいたします。愛することができます。そしてその愛し合うということは、もう少し日常的な言葉で表現するならば、それは広々としていくということであります。私は私、あなたはあなた、これは狭い言葉です。 小さい言葉です。ペテロたちはそう考えていました。福音はイエス様の言葉はユダヤ人にだけ通じる言葉だ、律法はユダヤ人だけの言葉だ。狭い言葉を彼らは大事に思っていました。ところが聖霊が彼らに降り注がれると彼らは広い言葉を語り始めます。広々とした言葉を彼らは語り出します。聖霊とはそういう働きをなすものです。それが教会の言葉でございます。さてこの11章が教会において大切なものであると私は先ほど申しました。この11章何が大切なのか、聖霊が下るのを目撃したペテロたちが洗礼を授ける。それは言ってみれば普通にできます。当たり前にできます。もうそこで見ちゃったんですから、もうそこで確かに感じてしまったんですから、これは洗礼しかないよね、そういうふうに言うこと、それに何のわだかりもなく、わだかまりもなく普通にできたことでありましょう、自然にできたことでありましょう。ですけれどもそこにいなかった人々、エルサレム教会の人々です。彼らはそれを受け入れることができませんでした。最初ですけれどもそれを目撃していない彼らではありますけれども、それを知らない彼らではありますけれども、経験をしていないエルサレム教会ではありますけれども、ペテロの報告を聞いて確かにそこに聖霊が宿った、それを認めます。そしてその認めるときに大事だったものはペテロが言ったこの一言でありましょう。私が話し出すと聖霊が最初私たちの上に下ったように彼らの上にも下ったのです。あなたたちも聖霊が下るということを経験しましたよね。思い出してみてください。今それと同じことがあそこで起こったんです。あなたたち肉の思い、人の思い、私の言葉、私の理性、私の常識で考えれば異邦人に聖霊が下るなどということはありえないというふうにお考えになるでしょう。ですけれどもあなたたちに下ったあの聖霊に、あのではありません、あなたの内なる聖霊に聞いてみてください。その聖霊は異邦人には下らない、私たちだけのものだ、そういうふうに語る聖霊ですか。そういうふうに語る神様があなたたちのうちに今いらっしゃるんですか。見てはいません、その出来事を。経験してはいません、その出来事を。ただ彼らはペテロの報告を聞いただけです。ペテロの報告を聞き、ペテロ自身が訴えた私たちに下ったあの聖霊が彼らの上にも下りました。その聖霊は今あなたに何と語っていますか。彼らは自分に与えられたその聖霊の大きさに気がついたのでありましょう。だからこそ異邦人にも聖霊が下る、それに何のわだかまりがあるのか。神の技はそういう技なのか。神の技とはそういう技であるということを彼らははっきりと自らに立ち返ったときに知ることができました。知らないこと、わからないもの、怖いもの、私たちはたくさんそういうものに出会います。街道建築もそうでしょう。そしておそらくこれからこの歴史の中で教会はたくさんの見知らぬものに出会います。異教徒、違う文化のもの、違う言葉を発しているもの、違う価値観を持っているもの、はっきり言ってしまえば彼らとは仲良しにはなれない敵だというふうに心の中で思えれば、よっぽどすっきりするというふうな思う者たちとも私たちはこれからたくさん出会っていくでありましょう。ですけれどもそこが教会の見せどころです。肉の言葉では、人の言葉では確かに敵だ、確かにあの人たちは どうしようもない法律を犯している文化に反しているものだというふうな判断、批判をすることは誰にでもできる簡単なことでありましょう。ですけれども、その時にこのペテロの言葉は私たちにも語りかけられています。私たちに下ったあの聖霊はあの者たちにも下りますよ。あの者たちも神に作られたものです。神を宿しているものです。あの者たちにも聖霊が下りますよ。だとしたら、私たちはあの者たちは間違っており、私たちは正しいという言葉を語り続けること、それが果たしてできるのでありましょうか。そういう言葉が本当に神が求めている言葉なのでありましょうか。そういう言葉は狭い言葉でありましょう。私たちが語るべき言葉は、御霊自らがその言葉を、語るべきことをあなたに伝えると、かつて人たちに言われたように、私たちもまた御霊自らがその語るべき言葉を私たちに告げるでありましょう。それは決して小さい言葉であるはずがありません。広々とした言葉、愛の言葉、それを私たちに語らせてくださるのが、それが聖霊、神ご自身の力であります。それを宿しているのが私たち教会です。教会は聖霊の力によって神の恵みを語ることもできます。そしてまた聖霊に私たちが自ら立ち返ることによって、私たちの前に迫っている忌み嫌いたいと思うようなもの、不可思議なものともどのように付き合えばよいのかということを、また私たちに示してくださるでありましょう。街道建築、これからの日本との関わり方、時代との関わり方、私たちには不安な、わからないことたくさんあります。でも私たちが心静かに神様から与えられた洗礼式の時に確かに与えられた、そしてこの聖餐の時に確かに私たちがまた覚えることができる、あの聖霊に耳を傾ければ、私たちの内なる聖霊に耳を傾けることができれば、私たちはそこでなすべきことを見出していくことができます。教会は何であるのか、聖霊は何の働きをしたのか、広々とした言葉を語る、愛を語る、それが教会であり聖霊の技です。私たちが広々とした言葉、愛の言葉を語る、その群れであること、それは神様によって約束されています。その神の約束を確かに覚え実現する、その1週間でこのこれからの日々もまたその1週間を過ごしていきたいと願い次第でございます。祈りを捧げます。聖なる父なる御神様、御子イエスキリスト、主イエスキリスト、聖霊なる神よ、私どもは誠に小さいものです。あなたの大きな計らい、大きな恵みに気がつかないものです。どうか心を落ち着かせ、私の言葉を探し求める、私の言葉を繰り返すものでなく、あなたから与えられているその聖霊なる神の言葉に耳を傾けることができますように、聖霊の導きによって私たちがかつて今もこれからも成し得る神の技を果たしていくことができますように、この世界にあって誠なる平和を主体に求め実現することのできる器であると私を信じて、その技に取り組んでいくことができますように、私一人一人が平安のうちにこれからの時を進むことができるように、私自身があなたへと立ち返ることができますようお導きください。 この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。